一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、12月1日から3日までの3日間で、19人が登壇し、46項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順、米印がお伝えする項目です。稲垣正弘議員。1. 米印。未来を創造する子供のための環境づくりについて。富山光一議員。1. 米印。小中学校における安全対策全般について。中島義之議員。1. 米印。刈谷市の持続的成長のための施策について、山本下子議員。1. 市民生活応援の施策の充実について。2. 誰もが安心して預けられる保育制度について。3. 米印、お城建設ストップの見解について。4. マイナンバーカード取得について。牛田清弘議員。1. 米印、消費者被害から市民を守る施策について。2. 米印、ジェンダー平等社会の実現に向けて。3. 米印、学童保育、児童クラブの祝日保育の実施について。松永久志議員。1. 米印、マイナンバーカードについて。2. 投票証明書について、鈴木絹夫議員。1. 米印、市営住宅の今後について。2. 市職員の給与水準について。3. 刈谷愛郷大戦の存続について。4. 刈谷生きがい酪農センターの存続について。白土美恵子議員。1.子宮頸がんワクチンについて。2. 米印、帯状疱疹ワクチンについて。3. 胃がん予防について。蜂須賀信明議員。1. 米印、公共施設連絡バス仮丸運行施策について。2. 公立私立保育園乳児園の入園手続きについて。佐原光康議員。1. 米印、災害時のペット同行避難について。2. 自転車の安全で適正な利用の促進について。上田正也議員。1. 米印、刈谷市のビジョンについて。2. 若者の自死について。鈴木浩二議員。1. 米印、通学路の交通安全対策について。2. 持続可能な公営事業について。伊藤幸寛議員。1. 米印、自治会加入促進について。2. 魅力あふれる公園づくり構想について。3. 学校での不登校、いじめ問題への対応について。渡辺妙美議員。1. 米印、学校の制服について。2. 性の多様性について。3. これからの子どもたちへの支援について。城内静議員。1. 米印、子ども・若者への支援の充実について。2. 安心して子育てできる医療費・助成制度について。3. 刈谷市自治基本条例を生かしたまちづくりについて。新海正樹議員。1. 米印、学習端末の活用について。2. 米印、不登校について。3. 夜間中学について。揚張新一議員。1. ゼロカーボンに向けた市の取り組みについて。2. スクミリンゴ貝、ジャンボタニシについて。3. 米印、 岩ヶ池公園について、星野正治議員、1、市民の健康増進施策について、2、米印、刈谷市民休暇村について、3、刈谷市民の読書推進施策について、谷口睦夫議員、1、米印、高齢者が安心して暮らせる社会について、質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。稲垣正弘議員、高等学校の学習指導要領改定に対応した国語教育を、主な答弁者、教育部長、中学校で積み上げた言語活動で育んだ力が発揮されると考える。質問、2022年に高等学校の学習指導要領が改定される。国語化は国語改革と言われており、文学の勉強よりももっぱら実用文に重きを置いた内容とする改正となっているが、令和3年の大学入試共通テストにおける国語の試験はどのような形で行われたのか認識をお聞きしたい。答弁、令和3年の大学入試共通テストにおける国語の試験は、文章読解力や文章記述力が求められるとともに、説明や論述、討論、要約などの言語活動について、生徒がどのように思考し判断しているのかが重視されていると認識している。質問、学習指導要領の改定の目指す方向が中高連携の視点から中学校の授業とどのような関わりを持ってくると考えるか。答弁、学習指導要領の改定により各教科で言語能力の確実な育成が図られる。現在、刈谷市の中学校の授業では、国語科を中心に、物語文などに書かれている言葉に着目し、状況や心情を思考する中で、仲間同士で伝え合い、自分の考えを深める活動を行っている。また、朝の読書や読み聞かせなどの活動も継続しており、本に親しみ、文章読解力を高めるとともに、豊かな心を育んでいる。そのため、中学校で積み上げた言語活動で育んだ力が、高等学校でも発揮されると考えている。富山光一議員、小中学校における登下校時の安全対策の現状は、主な答弁者、教育部長、危険箇所に対し、カラー舗装や交通規制等を実施している。質問。不審者情報は直近4年半で91件発生している。保護者、警察、地域との情報の共有化は、答弁、不審者の連絡を受けた学校は、警察や教育委員会、市内各学校に報告し、絆ネットを使って全保護者に配信し、情報共有を図っている。また、内容の危険性によっては、刈谷市メール配信サービスで市民にも情報発信するほか、教職員による学区の見回りや通学路での登下校の見守りを行っている。質問、通学路危険箇所の洗い出しとその対応は、答弁、年度初めに通学路改善要望調査を小中学校、幼児園、保育園に対して行っており、関係部署、関係機関とも連携し、合同点検を行うなど、対応策を検討の上、通学路交通安全対策連絡協議会を開催している。質問、交通事故に遭わないようにするための学校での教育は、答弁、新入学児童を対象とする交通安全指導と、4年生を対象とする 自転車の安全な乗り方教室があり、児童が自ら安全を意識して行動できるよう指導し、自己事例も紹介している。質問。自転車損害賠償責任保険等への加入状況は？答弁。学校で紹介する保険への加入率は、小学校で 33.4%、中学校で 45.2% である。今後も、PTA 総会や入学説明会などで、県条例により保険加入が義務化されたことを周知していく。中島義之議員。人口減少の時代、雇用確保と定住促進施策が重要。主な答弁者、企画財政部長。住民、事業者に選んでもらえる魅力的な街づくりに努める。質問、自動車産業では環境対応など100年に一度の大きな変化が起きている。アフターコロナの影響も踏まえ、行政として何を準備すべきと考えるか。答弁、テレワークなどの働き方改革で、住む場所選びの価値観が変化する可能性がある。SDGs やゼロカーボンなど産業構造の転換に対して、製造業を中心に適切な支援をしつつ、企業や新産業の育成支援が重要と考える。質問。自動運転や新エネルギーを活用したスマートシティなど先進的取り組みが重要と考える。市として必要性の認識は？答弁。新技術の活用は市民の暮らしやすさや安心安全を向上させ、市の魅力向上につながる。企業と共同してスマートシティ化推進の体制づくりを進める。質問。次世代エネルギー、特に水素の活用は環境対策の鍵と考える。設備投資などに対する新たな補助制度の考えは？答弁。水素ステーションや工場内設備の整備に対して、国や愛知県では補助制度がある。国内の動向や他自治体の事例を参考にしながら、新たな環境投資への支援について研究する。質問。刈谷駅を中心とした賑わいづくりの取り組みは？答弁。歩行空間の整備などで、回遊性を高め、居心地が良く歩きたくなる街づくりに取り組んでいきたい。山本下子議員。コロナ禍、情勢が大きく変化。お城、建設中止の決断を。主な答弁者、都市政策部長。騎乗公園の魅力を向上させるための取り組みを進めたい。質問。日本共産党議員団は、騎乗公園へのお城建設に一貫して反対を主張している。市民からも、今どうなっているのかという声は依然高いが、現状は、答弁、騎乗公園の再整備については、現在魅力あふれる公園づくり事業において、騎乗公園再整備事業の計画区域を含めた公園全体の将来構想の策定に取り組んでいるところである。質問、魅力あふれる公園づくり構想策定委員会を立ち上げ、検討を進めていると聞いている。第1回の委員会で、騎乗公園はどうなるのかという発言があったが、第2回では、とりわけ騎乗公園について注目すべき内容はあったか？答弁、特にはなかった。質問、社会情勢は大きく変化している中で、税金の使い道が問われていることを、市は重々に認識すべきである。市民の約7割が反対をしているであろうと言われる築城に邁進するのはなぜか。築城の基金は未だに眠っている状態であり、いかがなものか。お城建設中止の決断をすべきだが、市は どのように考えるか。答弁、石垣や隅櫓などの復元をはじめとした騎乗公園の再整備事業は、騎乗公園の魅力を高めるために取り組んでいる事業であり、構想策定の検討では、これまでの取り組みについても丁寧に説明し、進めていきたい。牛田清弘議員、高齢者等の消費者被害防止のため、協議会の設置が必要。主な答弁者、生活安全部長。地域包括支援センター連絡会を協議会として位置づけた。質問、市の消費者被害の相談件数、内容の実態は。答弁、平成30年度が411件、令和元年度が485件、2年度が503件と増えており、定期購入や高額請求のトラブルが多い。質問、高齢者等は一人暮らしなど相談する人がいない。被害に遭っていることも認識していない例がある。そのような事例を把握し対応しているか。答弁、地域包括支援センターで解決できない問題も多く、消費生活センター等の適切な機関につなげるなどの対応をしている。質問、協議会を設置するだけでなく、法改正の趣旨に沿って今後活動を広げる必要があるが、どんな活動を行う予定か。答弁、相談事例や被害の傾向などを情報共有し、被害が疑われる場合は、関係機関と連携し、未然防止につなげる。質問、市の政策を検討し、決定する部長以上の幹部に女性がいない状態を早急に見直すべき。答弁、課長職以上の女性の登用割合は、令和6年度の目標値を 10% 以上に設定している。また、管理職の登用は、能力、適性に応じて行っている。質問、西三河で児童クラブの祝日保育をしていないのは刈谷くらいである。トヨタ関連企業も多いのになぜ実施しないのか。答弁、祝日に開設するためには支援員の確保が必要であり、現在その解決に取り組んでいる。松永久志議員、マイナンバーカードの今後の展開をどのように考えているか。主な答弁者、市民活動部長。活用のさらなる拡充に向けた議論が進むものと考えている。質問、マイナンバーカードはどのように活用することができるのか。答弁、マイナンバーカードはマイナンバーを証明する書類として活用できるほか、顔写真付きの公的な身分証明書として活用することができる。また、オンラインでの行政手続きや確定申告、健康保険証としての利用などが可能となるほか、コンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書などを休日や夜間でも取得することができる。なお、コンビニエンスストアでの証明書などの取得は、現在、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、手数料を減額しており、市役所の窓口より安く取得することができる。質問、マイナンバーカードの今後の展開について、どのように考えているか。答弁、今後の活用については、転出、転入手続きのワンストップ化や、国外転出者に対するマイナポータルを活用した年金の現況届などの手続きの実施に向けての準備が進められている。また、運転免許証や在留カードとの一体化についての検討も行われている。今後も行政機関や民間事業者によるマイナンバーカード活用のさらなる拡充についての議論が進むものと考えており、多くの方に マイナンバーカードを取得し、活用いただければと考えている。鈴木絹夫議員、ニーズを的確に反映した市営住宅の整備を、主な答弁者、建設部長、安定供給のため関連部署と連携を深めていくことが必要。質問、令和3年末に増改築完了予定の下重原住宅と過去に建設した住宅1戸あたりの建設費は、答弁、下重原住宅は約2100万円、平成19年建設の住吉住宅は約1200万円である。これはスケールメリットやバリアフリー化のため、共用部に新棟と既存棟を接続するエレベーター設置のほか、労務費や資材の高騰が大きい。質問、総支出と家賃収入の差が公的負担額となると思われるが、年間1戸あたりの負担額は、答弁、公共施設の目標耐用年数である80年間を管理すると仮定し、修繕費、維持管理経費、建設費の総支出額から家賃収入を差し引き後、80年で割ると、公的負担額は、下重原住宅が約35万円、住吉住宅が約5万円である。下重原住宅の負担額が高い要因は、社会福祉施設に隣接のため、単身高齢者用に低廉な家賃のワンルームの整備割合が多いことが考えられる。質問、今後、整備戸数等の需要の精査や、家賃補助など様々な手法も検討し、福祉の進展に努めてほしい。実際にどのような方が市営住宅を必要としているか。答弁、住宅確保用配慮者として、一定水準を超えない所得者、災害被害者、高齢者、障害者、子育て世帯などが法律で定義されている。安定した住宅供給のため、関連部署とこれまで以上に連携を深めていく必要がある。白土美恵子議員、帯状疱疹予防接種費用助成の拡充を、主な答弁者、福祉健康部長、検討時点で多く流通していた微減をもとに助成額を決めている。質問、8月から帯状疱疹予防接種費用の一部助成が始まったが、助成対象者、ワクチンの種類、および実費で接種した場合の金額および市の助成額は、答弁、対象者は50歳以上で、ワクチンは2種類あり、従来から使用されている鼻検という生ワクチンは、接種回数が1回で7000円から8000円程度、令和2年1月に新しく販売が開始されたシングリックスという不活化ワクチンは、2回接種で合計4万円程度である。助成額は、どちらも1回に限り3000円で、市民税非課税世帯は8000円を上限としている。質問、県内で帯状疱疹ワクチンの助成をしている自治体は、答弁、名古屋市が助成をしており、本人負担額は、鼻検が4200円、シングリックスが2回接種で2万1600円である。質問、実費で接種した金額は、シングリックスが鼻検の4倍以上となるが、刈谷市の助成額は両方とも3000円である。シングリックスの予防効果は 90% 以上と高く、欧米では広く接種が推奨されており、高齢者の推奨ワクチンとなっている。刈谷市の8月から10月までのそれぞれの実績は、答弁、鼻検を接種された方が247人、シングリックスを接種された方が109人で、合計356人となっている。 蜂須賀信明議員、公共施設連絡バス路線のさらなる拡充を、主な答弁者、都市政策部長、小型バスやデマンド型交通の導入についても検討する。質問、公共施設連絡バス、仮丸は、単に移動手段というだけでなく、高齢者の積極的な外出を促し、公共施設を利用しての生きがいや健康づくりに非常に役立っていると考えている。さらなるバス路線を拡充する考えはあるか？答弁、バス路線の利便性向上に向けた定期的な見直しを行う際には、利用者のニーズを的確に把握し、その地域に合った公共交通を導入する必要があると考えており、現在の仮丸サイズのバスだけではなく、生活道路への乗り入れが可能な小型バスやデマンド型交通の導入についても検討する。質問、利用者の事前予約に応じる形で運行経路やスケジュールなどを合わせて運行する地域公共交通であるデマンド型交通の実証実験の内容はどのようなものか、また導入予定時期はいつ頃を想定しているか。答弁、実証実験の内容については利用者の動向を把握し、運行エリアの設定や商店、病院、公共施設などに停留所の設置を検討していく予定である。また停留所の増設など段階的な拡充を図ることで利用促進につなげ、利便性の高い効率的な運行システムを構築できるよう検証を行っていきたいと考えている。導入については今後のバス路線の見直しに合わせて進めていく。佐原光康議員、犬猫等のペットと安心安全に避難できる体制構築を。主な答弁者、生活安全部長。ペット同行避難の調査研究を進めるとともに、分散避難を啓発する。質問、災害時には何よりも人命が優先されるが、家族の一員であるペットとの同行避難は、動物愛護だけでなく、飼い主である被災者の心のケアの観点からも大変重要である。環境省の指針において、一般避難所への避難や関係団体による支援などの基本フローが示されているが、刈谷市はどの程度準備をしているか。答弁、市内6中学校をペット同行避難可能とし、屋外の駐輪場を飼育場所としている。飼い主に対しては、災害への備えとして、しつけや健康管理、所有者の明示、ペット用品の備蓄、一時預け先の確保等を市民頼りなどで啓発している。質問、屋内飼育のペットも多く、屋外での隔離は問題もある。一般避難所への同行避難で想定される課題について、市の見解は。答弁、避難用品の準備、鳴き声や匂い、動物が苦手な方やアレルギーのある方への配慮などの課題が想定される。質問、在宅避難、一般避難所の校庭の一角で車中泊のほか、ペット同行避難専用の避難所を開設し、ペットと飼い主を引き離さず、一般避難者と重ならない避難行動を促すことが最適かつ現実的だと考えるが、市の見解は。答弁、引き続き調査研究を進めるとともに、在宅避難をはじめとした分散避難について市民の皆様に啓発していく。上田雅也議員、未来のために公共施設等の廃止や更新、統廃合の検討を。主な答弁者、企画財政部長。計画的に施設機能を維持した上で経費の削減に努めていく。質問、刈谷市の税収等の変遷を見ると、 法人市民税の変動が大きいが、個人市民税、固定資産税、及び都市計画税は安定している。市はどう分析しているか。答弁。地方税のうち、個人市民税、固定資産税、及び都市計画税は、景気などの影響による税収の変動は少なく、どの地方公共団体にとっても税源が広く存在し、その偏在が少ないという性格を持っているものと考えている。質問。人口動態を見ると、やはり高齢化は進んでいる。社会保障制度の一環として、児童、高齢者、障害者、生活困窮者に対して行う支援に対する扶助費の決算額が、平成20年度は 52.1 億円、平成26年度は 100.8 億円だが、令和2年度の決算額は、答弁、令和2年度の決算額は、約120億8200万円である。質問、刈谷市の公共施設等総合管理計画の中に、今後、普通建設事業費の縮減が求められる可能性があると記載してあるが、コスト削減のための取り組みは、答弁、建物やインフラなどの施設の維持管理の視点では、主な取り組みとして、公共施設を長寿命化するための予防保全に努めている。計画的に施設の点検、修繕を行うことにより、劣化の進行を遅らせ、施設の耐用年数を伸ばし、ライフサイクルコストの縮減を行うなど、施設機能を維持した上で、経費の削減に努めている。鈴木浩二議員、日本一安心安全な街を目指し、通学路整備の加速を、主な答弁者、教育部長、通学路の安全確保に向け、県や関連機関との連携を密にする。質問、全国的に報道された千葉県八街市の登下校中の児童の事故を踏まえ、国から通学路の危険箇所を抽出して取りまとめるよう通知があり、通学路の危険箇所について再点検を実施したと聞いている。今年度の通学路及び学区内の危険箇所に対する改善要望件数はどのようか。また、対応予定は、答弁、改善要望は全部で133件であった。そのうち改善予定となったものが65件である。質問、刈谷市でも10月に昭栄町の交差点で通学中の児童が重軽傷を負う交通事故が発生した。今回の事故を受け、どのような対策が予定されているか。答弁、すでに県が事故現場にガードパイプを設置している。今後、警察が横断歩道を設置することや、市が事故現場付近に照明灯を設置することなどを予定している。さらに、その周辺にも速度規制や側道の電柱に通学路標識を設置することなどの複数の安全対策実施の協議を進めている。質問、通学路は県道等の使用が多く、刈谷市の予算で県道等にも柔軟な対策が取れる仕組みが必要と考えるが、見解は、答弁、刈谷市の交通安全対策に遅れが出ないよう、指導の対策も含め、状況を注視しながら調査研究をしていく。引き続き、児童生徒の通学路の安全確保のため、県との連携を密にしていきたい。伊藤幸寛議員、自治会加入者減少は地域の喫緊課題、加入促進の支援策強化を、主な答弁者、市民活動部長、住民の理解を得ながら自治会と協力して加入促進を支援する。質問、刈谷市の自治会加入率は2030年度には 60% を割るかもしれず、 地域力低下が危惧される。行政にとっても憂慮すべき事態と考えるが、現状の加入率低下に対する課題認識は、答弁、自治会の加入率の低下は全国的な問題であり、地域コミュニティの在り方にも影響を与えている。防災や防犯の面からも安心安全な市民生活の維持に必要な地域力の低下につながる恐れがあると考えている。質問、自治会加入者減少は会の担い手不足に深刻な影響を及ぼす。入会を促すメリットや役員の負担軽減など加入促進を図る施策を早急に検討すべきでは。答弁、地域活動を支援するための元気な地域応援交付金を通じて地域の絆づくりを強くしていただきたいと考えている。質問、自治会への助成金創設や地域に行政委託している市民だより配布を民間委託にしては。答弁、自治会に対しては様々な助成制度を設けている。民間委託は地区と検討したが、現行の配布方法を希望する意見もあり、継続している状況である。質問、自治会加入を促す規定を定める自治会加入促進条例を制定し、課題解決に向けた取り組みを前進させていくべきでは。答弁、住民の理解と共感を得られるよう啓発に努めるとともに、自治会と協力しながら自治会加入促進を支援していきたい。渡辺多恵議員、子どもたちの人権や多様性を尊重するために制服の見直しを、主な答弁者、教育部長、制服の選択の幅を広げることで性の多様性を尊重したい。質問、学校制服の見直しに取り組むこととなった経緯は。答弁、制服の見直しに至った主な理由としては、機能性の課題解決と子どもの多様性への対応である。機能性の課題解決については、動きやすさと暑さ寒さへの対応となる。また子どもの多様性については、制服の幅を広げることで子どもたちが抱える個々の事情に対応したいと考えている。質問、保護者が心配するのは購入費用だと思うが、制服の値段設定をどのように考えているか。答弁、家庭に過度な経済負担がかからないよう、現行の制服を廃止することなく併用したいと考えている。また新しい制服は市内統一デザインにすることで価格を抑えていきたい。質問、性の多様性への対応はどう考えているか。答弁、機能性の観点から男女区別のない制服を望む声があり、また体と性自認の不一致に悩む子どもへの認識が高まっている。そのため刈谷市においても子どもの多様性を尊重し、制服の選択の幅を広げるようにしていく。質問、今後の学校制服見直しのプロセスはどうなっているか。答弁、デザインを3種類に絞り、サンプルの制服を市内中学校で順番に展示している。生徒、保護者にアンケートを取り、検討委員会を開催し、令和5年度からの導入を目指していく。城内静議員、子どもや若者への相談支援が十分に行えるよう、委託料の見直しを、主な答弁者、教育部長、委託先と協議して、現在の体系で契約している。質問、子ども・若者総合相談窓口の相談体制、相談件数及び相談者数は、答弁、毎週土曜日に4枠、1回1時間の相談を受け付けている。令和2年9月の開設から3年11月末までで28人、延べ187件の相談を受けている。 現在の待機者は10名と聞いている。質問。刈谷市の引きこもりの想定人数は？答弁。平成27年度に実施した内閣府の全国調査によると、15歳から39歳までの引きこもり状態である子ども・若者の割合は 1.57% であり、刈谷市の当該年齢の人口に当てはめると約770人と推定される。質問、待機者も発生しており、相談体制を拡充していく必要がある。また、開設日は少なく、場所も子ども相談センターを間借りしているような状態で足りていない。子ども相談センターと一体的な運営をしてはどうか。答弁、子ども相談センターは3歳から19歳までを対象とし、相談内容や体制が異なるため、一体化については考えていない。質問、生活面に焦点を当て、地域の関連機関につなげ、訪問支援等のアウトリーチ支援ができるスクールソーシャルワーカーの必要性について、見解は？答弁、スクールソーシャルワーカーの配置は選択肢にある。配置している自治体を参考に研究を進めているところである。新海正樹議員、学習端末による指導方針を確立するための研修・研鑽を、主な答弁者、教育部長、教員の情報モラル・情報セキュリティの意識向上を図る。質問、刈谷市は令和2年3月末までに全ての小中学生にタブレット端末の配布を完了したが、全国的に見ても早い対応であり、高く評価する。活用状況は？答弁、各教科でインターネットを用いた調べ学習、自分の考えを文章や図にまとめる活動などを行っている。また、子どもたちの考えを並べて表示し、比較、分析をし、考えを深めている。質問、学習端末は授業以外では収納保管庫に鍵をかけて保管しているとのことだが、その他のいじめなどへの対策は？答弁、グループウェアのチャット機能を利用不可としており、個々の子どもの名前と管理番号のシールが貼られた端末を必ず使うように指導している。質問、学習端末には子どもの興味を大きく刺激することや学びの進捗状況を把握しやすいなどのメリットがあるが、課題は？答弁、端末整備が早急に進んだため、操作等に不慣れな教員もいるが、研修により対応する。質問、不登校の生徒にこそ文明の利器の活用により少しでも学校とつながりを保ってほしい。答弁、不登校も含め長期に欠席している子どものうち希望する子どもに対し、タブレット端末を長期に貸し出し、オンラインでの個人面談、学習プリントを配布、グループウェアを使って授業の様子を配信するなど、オンラインによる学習支援を実施している。揚張新一議員、刈谷ハイウェイオアシス岩ヶ池公園の整備状況は？主な答弁者、都市政策部長、主要な公園の一つとして、将来構想の策定に取り組んでいる。質問、現在の岩ヶ池公園の整備状況は？答弁、スマートインターチェンジ上り線の整備に伴い、公園施設の再整備や県道名古屋岡崎線をまたぐ沿路橋オアシスレインボーの整備を行っている。また、下り線では岩ヶ池西側の駐車場においてスマートインターチェンジに接続する市道からの出入り口を整備している。質問、第3期、第4期、整備区域の整備内容や課題 及び時期は、答弁、現在魅力あふれる公園づくり事業において、水と緑に包まれた豊かな自然やスマートインターチェンジの整備効果を生かし、目的地として選ばれるための新たな魅力の創出を目指して将来構想の策定に取り組んでいる。また課題については、用地の確保や計画に対する地元の理解が必要であると考えている。整備の時期については、構想策定後に民間との連携の可能性などの整備手法を整理するとともに、今後予定している県道東側の駐車場整備の完了時期を踏まえ、整備計画を立案する中で検討していく。質問、公園駐車場の利便性向上に対する考えは、答弁、駐車場間を接続する連絡通路の整備、信号交差点からのアクセス道路や県道をまたぐ沿路橋の整備により、公園駐車場全体の効率的な活用を推進するとともに、利便性の向上を図る。星野正治議員、行政が市民休暇村を持つことの正当性の説明を、主な答弁者、教育部長、市民が心身の健全な育成を図る場所の提供は重要と考える。質問、行政が市民休暇村を所有する意義はどこにあるのか。答弁、市民に対し豊かな自然環境の中で遊びやレジャーを通じて気軽に心身の健全な育成を図ることができる場所と機会を提供することは重要なことであると考えている。質問、市民休暇村のランニングコストは毎年約1億円である。宿泊者1人当たりいくらの税金を当てているのか。答弁、10年間の利用者平均は年に約1万2400人であり、市が毎年支払っている指定管理料を利用者1人当たりに換算すると約7400円となる。質問、管理報告書の提出頻度はどのくらいか、また職員の現地派遣は行っているのか。答弁、指定管理者は毎月及び年度終了後に報告書を提出することとなっている。また、指定管理者へのモニタリングを実施するため、年に4回程度、職員が市民休暇村に赴き、現地で定例会を開催している。質問、リピーターが多いのはありがたいことだが、一部の人しか恩恵を受けていないとの指摘に対してどう答えるのか。答弁、市民休暇村だけでなく、その他の文化施設やスポーツ施設等も、それぞれの分野に関心の高い方がそれぞれの施設を繰り返し利用しており、市民休暇村の公平性については特に問題はないと考えている。谷口睦夫議員、デジタル社会における高齢者の情報格差解消に向けた対策を、主な答弁者、福祉健康部長、スマホ教室を市内各地域の高齢者サロンなどで開催していく。質問、国が進めるデジタル活用支援推進事業、また県が進める高齢者デジタルサポーター事業の内容は、答弁、国のデジタル活用支援推進事業は、携帯事業者や ICT 企業等が事業を受託し、スマホの基本的な操作方法や行政サービスのオンライン申請等に関する講座などを参加費無料で実施するもので、市内でも一部の携帯ショップで実施している。県の高齢者デジタルサポート事業は、スマホの基本操作や機能などを講習を受講したデジタルサポーターを派遣する事業である。国の事業、県の事業とともに、高齢者の情報格差とデジタル活用における不安の解消を目的として実施されている。質問、 刈谷市における高齢者に対する今後のデジタル支援は、当弁、県のデジタルサポーター事業を活用し、市内の各地域で開催されている31の高齢者サロンにデジタルサポーターを講師として派遣することを考えている。より多くの方に参加していただけるように、生き生きクラブなどを通じて、高齢者サロンの運営者に働きかけをしていく。また、携帯事業者が市内各所の店舗で行うスマホ教室等は、市民だよりなどで周知を行うとともに、デジタルサポーター事業と同様に、高齢者サロン等での出張開催についても、事業者と協議していきたい。